今朝教会学校に出た人は何人いましたか？教会学校でいましたか？日曜学校ね、日曜学校に出てたわ。はい。じゃあそれでポップコーン食べました。今朝ポップコーンがありましたよ。早めに来られなかったのは損でしたね。ポップコーンだね。じゃあポップコーンと今日のペンテコステの日は何の関係あるか、さっきちょっと誰かに聞きましたけれども、まあ直接関係がないという答えになりましたけどね。でも、ちょっと来年だね。ポップコーンじゃなくて、ポップウィートやればどうですかね。ポップウィートわかりますかね、まあ、アメリカではコーンフレークと一緒に食べるぐらいでね、朝のシリアルのものですね。ポップウィート、小麦のそのちょっと大きくするんだね。じゃあそれは本当にペンテコステの日曜日に関係あるんです。知っていました？ペンテコステの日は今の日章を読みましたね。一番一節に書いてるのは50周節の日と書いてるんだけどね。そういう意味ですけど、50はまあ、杉越の祭りの後の50日経てて、そういうユダヤ人の祭りありましたけれども、でも元々のその関係のは、麦と大麦小麦の借り入れる のことに関係あったんです。大体は杉越祭りの頃は大麦ですか、大麦でね、英語で言えばバーリーの借り入れるところだね。そして57週間ぐらいでねの間に次は小麦の借り入れるになるんですよね。まあ他にも関係ありますけど、旧約にはだけど小麦に関係あります。だから来年のペンテコステの日にはぜひ早めに来て、ポップとウィート食べようかな。でもポップコーンほど美味しくないでね、残念ながら。水、牛乳かけたらもしかしたらいいかもしれません。はい。じゃあそれで変なメッセージの始まりですけれども、でもペンテコステの日にはあんまり親しくなってない人が多いですね。クリスマス言えばもう、ああすごいってあるんだね。そしてフェローシップの教会の中である教会も今頃でもクリスマスの準備してます。うん、本当にそういう教会あるよ。ちょっと珍しいと思うんでね、まだちょっと早いと思いますけど。またこの前はイースターでね、復活祭ありましたね。イエス様の復活の記念するんだけど、ペンテコステのことはそんなにユダヤ人の旧約聖書の祭りとしてあったんだけど、まあ、今日の読んだ箇所の出来事で記念するんだけど、でも、そんなに大事にされてないよね。それで今日のメッセージのことでも私は準備したらどうすればいいですかね。ここはバプテスト教会でしょ、そして他にはペンテコステの教会あります。キャリズマ派の教会ありますね。うちと違うんだね。まあ、そっちのグループで言えば、ここで外国語で話すということは書いてるでしょ。そのグループは現代でもそういうことできるんだよと言ってるんですね。それだったらいいなと思いますけどね。それだったら私の今日の日本語は変な日本語じゃない。ペラペラの完璧な日本語で話せる。それだけじゃなくて、もしかしたら誰かもともとは関東と関西の人がいるでしょう。それぞれの両方ペラペラで言えると。本当にその同じ賜物あれば今でもそういうふうにできるんだはずだけど、日本語勉強しなくても。いいなぁ。でも、あるグループは今でも同じようなことある。でも実際には外国でそういう話してる。いや、そうじゃないよね。ただのバラバラの意味がわからないの。やってるグループありますから。そしてその教会のは、まあみんな、とんでもない不信者だけではないんでね。中には本当にイエス様を信じてる人いると思いますけれども、批判するばかりつもりじゃないですけれども、でもうちはそういうことはもう終わったと思ってる。ね、基本的には。それで、奥のバプテスト教会では、ペンテコステの日には言葉、何も話ない。だから無視してもいいですよ、今日は。でも、それだったら、まあ、聖書にあるでしょ。この日章のことあるでしょ。じゃあ、こういうところで話したらいいですね、と思って。でも、日章はちょっと長いんじゃない？今の、兄弟読みましたけれども、全部読んでほしいですね、本当はね。でも、そうすると、みんな、長いね。斉藤先生だったら大体10節ぐらい読むんだね。 まあ、の聖教に並べとるは20節ぐらいとか全部読めばどのぐらいですか。40、48、7。文句言う人いるかもしれません。だから全部読まなかったんだけど、本当にメッセージはこの2章全部やればいいです。まあそれは来週も私のメッセージだったら、再来週もそうだったら、そして1ヶ月間であったら、まあできるんだな。まあそれはできない。それで困ったんだね。それでそのペンテコステの日の最初の部分読みましたね。最後の部分読みましたね。まあなんか無視しようということではない。どういうふうにするかな。まあ今日の私は変わってるやり方よくメッセージするんだけど、嫌になってる人いると思いますけど、今日のやり方はペンテコステ日のの前はどうだったと、後でどうだったでしょう。どういうふうに変わったか、英語で言えば before と after。 ペンテコステ日の前はこうだったんだけど、後はこうなったんだよ、というふうに一応見ようです。でも何でもかんでも変わってしまったということではないよ。続きありますよ、うん、でもある程度 before と before before と after ありますね。前と後あります。そういうふうにします。まあ大雑把に今日のメッセージは5つの要点です。簡単でね、5つだけですよ。もしかしたら早めに終わる。今まで私は早く終わったことある？中尾先生ある？ないね。ないね。でももしかしたらある。5つだけですよ。前と後、before と after はどういうふうに変わったのはいくつかあります。第一は、話す人は変わったんです。すなわち、福音書になれば、福音書だったら中心はもちろんイエス様でしょ。前はイエス様のメッセージだったね。そしてここから、まあ一緒にもうね、ペテロ立って話してるんですね。だからあとはペテロとか、まあヨハネも出てくる後でね、うん、だから話す人は変わる。それは第一要点でね。第二には、あの奇跡があるんだけどね、福音書にもいっぱいありますね。この二章は違うんです。前は基本的にはどういう人だったら癒しでね、誰かの、またすごいのは、生き返らせたこともあったね。そういうこと何人かあったね。でも基本的には、前は、そういう奇跡。ここは、外国語で、語で話せる、学ばなくてもできる、まあ、威厳という言葉よく言うんだね。そういう奇跡ですね。それは、前と違うんだよ。どういうふうに違うか考えたい。それは第二要件だね。第三は、エルサレムと信仰の関係は変わってるんだよ。うん。どういうふうに変わってるか、それも説明します。第四は、メッセージは内容変わったかとか。イエス様は前話したでしょ。そういう伝道のメッセージもイエス様もしましたでしょ。そういう内容とペテロのメッセージは、ある程度違うんだね。ある程度同じ。それを見る。そして最後には、この祭りですか、そのペンテコステの祭りと新約聖書でしょ、そして旧約聖書のそういう祭りとどういうふうに違うかということを5つの要点お話しました。もう終わりましたね。もうちょっと詳しく説明しないとダメでね。はい、じゃあ第一要点になります。この要点を10分だけで話せばもう早く終わるね。はい、第一ですね。まず話す人は変わったんですね。イエス様でしたね。そしてここはペテロになったんですね。じゃあそれでどうでしょうか。ペテロは福音書の中で、私みたいだね。いつもとんでもないこと言ってしまう。間違いしてしまう。皆さんもそういうふうにメッセージ聞くときには、また日本語の間違いだけじゃなくて、もしかしたら他に、ちょっと賛成できない、外人の話だねとか。ペテロはもう失敗多いです。多かったですよ。ちょっと考えてるよね。どういうことあるか。例えば有名な一つは変貌山。イエス様の姿変わったでしょ。そしてそのところでペテロは、おお、すごいですね、イエス様の服が変わってしまってて、本当にイエス様の姿初めて見ました。でも共に現れたのモーセとエリアだね。 そしてモーセとエリアはもう旧約聖書の人間だからもう天国にいるんだね。でも特別に現れてイエス様の、まあ、エルサレムの出発か出ていく死のことですか話し合ってるんだね。そしてそういう内容ペトロ見てて、まあ、3人いるでしょ。だから今夜は3人のために作りましょうかイエス様に言うんだね。とんでもないね。天国からの声が出て、これは私の愛する子イエス様ね、あのイエス様を聞きなさい、密じゃないよ、モーセと同じじゃないよ。ペトロは失敗したんだね。距離の間違いだね。距離のこと間違えたらもうクビでしょ。ペトロは一応そういうふうにそういうところをやったんですよ。そしてもっと有名な一つのは、3回もああ知らない、イエスも知らない、関係ないよ、私は関係ありませんと、あの十字架の前の夜でね、そういうこと大失敗したんだね。そうするとやっぱりペトロは失敗する人間のイメージあるでしょ、福音書で。そして人の働きの中では一番最初のメッセージで何人救われたんですか。3人、30人、300人、3000人バプテスマを受けたんだね、うん、今日イエス様を信じて決心したい人いますか。3人いたらお喜びよ現在の教会だったら名古屋教会とか、あの、まあ、船橋とか大きい教会だったら、日曜日で特別な主任が釣られたメッセージだったら決心して伝道メッセージして1人、まあもしかしたら2人決心するんだね。3000人ですよ。ペトロは前は失敗は軽いんですよ。ここは後ですごく用いられる。どうしてですかと考えましょう。どうしてですか。まあ話す人が変わってるのはイエス様天国に書いてるからそれですよ。でもペトロはどうしてですか。簡単な答えあります。簡単な答えは何ですか。一章の最初はどういう出来事あるのか。聖霊なる神様は下ってきて、ペトロだけじゃなくて弟子たちの上にそれぞれみんなはその外国語も話すできるようになってて、特別なやっぱり聖霊の力によって変わったんです。それは正しいです。でもそれは全てではないよ。気をつけなければペンテカステルの日には、特にそういうペンテカステルのキャリスマの教会のやり方ではね、全部聖霊ですと言うんです。確かに聖霊なる神様の働きでペテロは変わったんですよ。でもそれだけじゃない。その前のことちょっと考えましょうね。ペテロは失敗したばかりだけど、イエス様はペテロそのままにしたんですか。そうじゃない。ヨハネの21章でどういうことですか。私を愛しますかと3回もペトロに話したでしょう、質問しましたでしょう。そしてペトロは本当に自分の愛は足らない、イエス様に対する愛信仰は足らないと認めたんですよ。そしてイエス様は、じゃああなたもダメだじゃなくて、私の羊を妨害しなさいとか、そういうことを与えられるのね。だから結局ペトロの失敗の経験と再びイエス様に立てられた、そして命令された、そういう経験あったんですよ。忘れていけません。だからペトロ変わってるのは聖霊の神様、それはそうですけれども、同時に大失敗の経験があって、それで助けられて変わった。あの砕かれたっていう言葉ありますね。砕かれるんだけど、英語で言えばブロークンです。失敗したペトロは砕かれたんです。ダメだったの。自分の自信はあったでしょ。他の人はあのイエス様を拒んでも、あの私は絶対しない、殺されてもしない。でもペトロの自信はどうなったんですか。ダメだったの。だからどういうことがあったか、聖霊なる神様の助けのは誰に与えられたのは、ペテロはやっぱり大失敗した、自分の力がないとよく分かっている人に来られたんです。それは私たちにも必要です。 人間の問題、またクリスチャンの問題も多くの場合はどういうことですか。結構そういう経験はまだないです。自身のあれのままです。あ、私は大丈夫ですよ。またそれは気をつけなければ宣教師にも牧師さんにもあるんでね、進学に出てるでしょう、私はこれを勉強してるでしょう、これもできるでしょう、これを風にしてるでしょう、分かるでしょう、だからは私はできるんだ。でもそういうふうに始まればとやっぱり大失敗に終わりますね。私も何回もそういう経験があるんだね。その経験があるから主の助けは上から来るんですよね。それ一つですよ。そしてもう一つ似てるのは、イエス様はペテロたち弟子たちにご自分のことを詳しく教えたんですよ。40日、この50日の命と書いてるんだけど、その40日の間で何回も弟子たちに現れて、そして旧約聖書のことをモーセとして、また預言者とか、また詩編の部分とか、それ全部イエス様のことを旧約聖書に書いてるんだよ。こういうことはペテロは学んできましたよ。キャリスマ派の教会は、ああ学ばなくてもいいのよ、聖書勉強しなくてもいいの、突然来るんだよ。違う、聖書それはじゃないよ。まあそういうこと見えますね。他にももう一つ大きいのは、2章22節見てわかるんだけど、イエス様の出来事がね、その行い奇跡というのは、大勢の人はエルサレムの人たちを見たことあるんです。だからペテロ突然聖霊の力によってて話すできるということだけじゃなくて、もう準備されたんですよ、周りの人たちは。これは突然、2章だけだったら、ああペテロはすごいな、でもそうじゃない、本当に神様すごい、イエス様ですよ。そういうことも見えます。まあそういうこと見えますけど、一つの例え話やってみるね。皆さん、飛行機に乗るのは好きな人いますか？飛行機に乗るは大嫌い、怖いです。そういう人もいるかもしれないね。まあ私も怖いですね。あんまり乗りたくない飛行機があるんです。今世界中の一般に使われている軍事用の飛行機じゃなくて、貨物用じゃなくて、一番大きい飛行機は、何という名前ですか？みんなわかりますか？ヨーロッパで作ってる、エアバス会社作ってて、ジャンボの747じゃないね。それより大きいです。あんまり日本であんまり見られてないまだね。A380 とですね。ジャンボのは、部分的には2階の部分あるんでね。エアバスの380のは、完全に2階です。この前はアメリカに行った時にはソウルで空港で見ましたよね。乗るのには大変ですよね。ただ1階じゃなくて同時に1階の部分の席で2階を乗ってるんだね。ものすごいです。でも大きすぎるで怖いなと感じますね、私はね。でもまあそれにあまり関係なくて、飛行機はどういうふうに飛ぶかと聞くとね、でっかい飛行機はどういうふうに飛ぶのか、答えはいくつかありますね。まず言えるのは、エンジンが強いです。また燃料がないと、そのジェットフューオルですか、その燃やすものがないと飛べないでしょう。またそのすごいエンジンがね、ないとダメですね。まあジャンボ747も同じですけどね。だからある意味でどういうふうにそのでっかいものが飛べるのか、エンジンと燃料ですよ。それはここでペテロのメッセージがすごくなったのは何ですか？ペテロではないね。やっぱりそれは聖霊のなる神様ですよ。それは正しい答えだけど、でもそのヨーロッパで作っている380の飛行機は一つの工場を全部作ってるんじゃないね。エンジン作ってる工場あります。でもその翼作ってる工場別にありますね。翼もすごいですね。ものすごく大きいですよ。翼の大きさだけでも奥の、ボーイング社の飛行機より翼だけでもそれより大きいです。翼のデザインもすごいですよね。やっぱりそれもペテロはどうしてができたか、やっぱりイエス様ですよ。神のご計画を旧約聖書に予言した通りにそういうふうになってきました。全体のコントロールするのデザインもあるよ。父なる神様の働きですよ。ということで、ペンテコステ日には 聖霊の神様の働きは強調あるんだけど、それだけではないと。それで私たちはペンテカステの教会と違います。聖書の全体的に見ようということだね。はい。じゃあそれはペトロはどうして変わったのかということを、いろんなことがあります。お、第一要点は10分で終わりました。今日早く終わるかな。はい。じゃあ第2行きます。第2は何でしょうか。奇跡が変わったんです。旧約聖書にもいろんな奇跡があるんだけど、イエス様の癒しとか、癒された人多いですね。また有名なのは5000人いっぺんに食べさせたんだね。それ男の人ですね。もう1万人以上だったでしょうね。子供とお母さんたち入れたらね。また、まあ大勢だね。ここはどういう奇跡でしょうかっていうことを、外国語で話すことだね。うん。あれはここまであったんですか？イエス様は世界中の国々にいてて、みんなにそれぞれの言葉で話したんですか？それ違う。こういう風になってるのはある意味で初めてだね。旧約聖書に不思議なところ、バベル塔の話ありますけどね。でもそれはなんとなく逆になったね。みんな同じ言葉を話すようになってた人間はバラバラになってたんだね。でもある意味でそのところでも、他の人の立場から考えたら、こっちのグループは外国語を話すようになったんだね。だからそういう似てる奇跡は不思議に旧約聖書に箇所ありますね。でも基本的には福音書にはこの日の前はこれはなかった。なかったね。じゃあその後でいつもあったんですか？それでもないですよ。いくつか出てくるんですよ。人の働きの中で何回あるんだけど、でも最後ぐらいになると、パウロですね、ペトロの後はパウロを中心になったんで、パウロはマルタという島に行ったんでね、マルタですかね、女の名前じゃなくて、イタリアの南の戦争中でも有名になってた島ですけどね、アフリカとヨーロッパの間のマルタですか、モルタですか、英語で言えばモルタですね。発音悪いな。やっぱりそういう卵がないな。はい。モルタとはそういう島でね、行ってた時にはグリシャ語を話せないの異邦人いました。そういうところでポールは、学んだことないだけど、みんなに話したんですか？違います。あのような予言、あのような話し方はここに出てくるんだけど、そして人の働きのユダヤ人の関係で何回やったんだけど、でも人の働き最後にはもうないよ。もうないですね。それ不思議で、だからこの日の前にはそういう刃物ないだけど、その後にずっとあったということもではないということですけどね。まあそういう外国語で自由に話せるのはどんな刃物か、どういう奇跡か、ちょっと考えましょうね。すごく目立つものですか？それとか他の奇跡と比べたらそんなにすごいものでないか、どっちでしょうかね。まあそこまで考えなくてもいいけど、でも人を生き返らせるラズロですか？そうだったでしょうね。未亡人の息子もそうだったんだね。それはすごく目立つね。死んだ人間を生き返らせるのはね、それはイエス様しましたけど、ここは外国語で話すと、そんなに目立たないんだなぁと感じますね。例えば現代はスマートフォン使ってる人何人いますかね。スマートフォン持ってるんですか？私は古いものでも本当に自由に使いません。でもスマートフォンには iPhone があるんだね。Android、この会社は Google の会社の関係の他にありますけど、まあ、iPhone の聞く話ばっかりですけれども、電話に、何、この近くのピザの店はどこにありますか？やってくる。実際にやってる人いますか？すごいな。でもその機会は、何カ国語でそれできるんですか？世界中全部できるか？それほどじゃないんだけど。でも、私は調べたんだね。今のところは16 語があります。日本語もできるんです。すごい。でも本当に通じるかどうか疑問を持ってますね。もしかしたら私の日本語だったら通じないでしょ。でも英語には5つの国の英語でね、アメリカとキャナダの英語は違うだから、そうだ、ある程度。だから、それも違うように入ってる。イギリスもまた違う英語。オーストラリアもまた違うんでね。またもう一つのはシンガポールですか？それは、それぞれのソフトあるんだね。だから、その、現代の iPhone はすごいな。人間すごくなってるな。じゃあ、人間中心に考えたら、あ、これは、そんなに大きな奇跡じゃないね。外国語を話せるの。機械もコンピューターもできるんだね。携帯できるんだよ。でも、そういう考えはとんでもないよね。これは2000年前ですよ。そして、やっぱり、アクセントの問題ない。iPhone にはそういうアクセント違うだったら、違う英語が必要になりますね。本当にすごいだったね。人間はやっぱり奇跡について考えるのは、こういうことよく見えるんだね。例えば、出エジプト記、塔の災い。ああ、あのようなことはただ夢でもあるんだよって、そういうふうに説明したい人多いです。結局人間は本当に奇跡があるのは考えたくない人多いですよ。でも、これあったんです。そして、すごいのは、どうしてすごいというと、3000人はその時にはバプテスムを受けた。だから、バプテスムを受けてない人も別にいたでしょうね。何千人のそういう経験したんですよ。一回で、どこかで、ある外国人は、ペラペラの日本語を話した、ということではない。すごいです。そして、人の働きはすぐ後で帰ったから、実際には経験した人に出会うことができたんです。本当にあったんですか？あったんですよ。確かに言ったんだね。やっぱりすごいでね。はい。じゃあ、それで、この予定は長いスキルになるからね、早くしないと。はい。例え一つもう一つします。人間はスキーに来ましたね。人類のために大きな一歩ですとか言われたのは人は誰だったか名前覚えてますか？アームストロングという人だったかな。そして彼と一緒にいたのはバズ・オールドレンだったかね。もう一人だったかね。そして一回だけじゃなくて何回行ったんだよね、スキーに。でも、それを信じてない人がいるんだよ。これは全部映画みたいに作り話ですと思ってる人いるんです。この出来事本当にあったと私たち信じてるんだけど、不信者は、これがあるはずじゃないっていうの。信じてない。あれは人間は月に行ったことあるのは信じてないことと似てるんですよね。でも、本当に行ったですよ。映画だけじゃないね。あの時には、アメリカのフロリダ州の、ケープ・ケネディに名前になったんだね。サタン5番のロケットはものすごく大きいものだね。実際には見に行ってた何千人も何万人かわからないんだけど、テレビだけじゃないよ。テレビだけだったら、映画みたいに作れるでしょ。でも実際に、フロリダに行ってて、そのサタンのロケットは立ち上がるのはもう、一番最後のは夜やったんですね。何回見た？夜のもうものすごい。それを見た人はどういう印象があったでしょうか？あの音もね、離れてももう揺れるんですよ。そういうミッションに似てるんですよね。ここでも音が当てたとか、今までになかったとか、何千人見てたとか。やっぱり作り話じゃないんだよ、ということだね。でも外国語で話すのはなんとなく偽物の奇跡は作りやすいです、現代は本当のここにあった外国語で話す異言、本当の政治的異言と違うものが今ではいっぱい作り上げてるんだね。まあ映画としてそういう月肉とみたいなことを作れると同じように偽物の異言のもとあるんだね。あります。皆さんインターネットよく見てますかね。 YouTube ですか。たまには見てるのは告白しますか、認めますか。いろんな悪いのあるから見ない方がいいの多いよ。そして私はめったに見ないんだけど、まあ、初めて見ましたね。 異元のそのペンテカステの教会は今やってるの偽物でね。YouTube で見えます。YouTube で見える。見たいですか？ぜひぜひ見なさいと言えないよ。見ない方がいいかもしれませんね。私は昨夜見ました。ああ。そして、まあ、女の方出てるの多いです。それは不思議じゃないでね。ペンテカステの教会に女の方はやるの多いですよ。そして、まあ、見てたんでね。そして、その異言、外国語で話してると、彼らは言ってるんで、彼女たち言ってるんだよ。でも、聞けば、同じ言葉繰り返し、繰り返し、繰り返しあるんですね。繰り返しの時、結局、やり方を教えるんですよ。こういう言葉言ってて、何回も言ってて、早く言ってて、早く言ってて、早く言ってて、ああ、できたね。そういうものですよね。実は、インターネットで、一つは、こういう人は、こういうことをよく言ったんでね。どういう音が多いか。バカール。バカール。変な言葉だね。意味がないね。日本語に考えたらバカみたいだね。バカバカバカって言ってる、ま。でもそういうことを繰り返して見えるんですよ。でも自分を騙して特別な玉を当ててできる選手と同じだと思い込んでる。かわいそうな人たちだね。やっぱりこういう奇跡はすごいですけれども、偽物の作りやすいことです。だから現代は本当に問題になってるんだね。日本のキリスト教、世界のキリスト教の中で一番困ってる問題何であるか。まあ異端教でしょう。二番目のは何でしょうか。私思うのは、カリスマ派の人たちです。本当の精霊の導かれてるのは分かってない。困ってる。はい。じゃあ、第3の予定です。スケジュール通りになってるかな。今度は、エルサレムの関係変わったんだね。エルサレムのことの関係変わったんです。じゃあ、前はどうだったでしょうか？前はどうだったでしょうか？結局、福音書の中で異邦人は少ないです。さっき読んだマタイの12章の言葉も読みましたけどね。その中で異邦人は来るようになるとイザヤの予言のこと書いてるんだね。ある程度それ予言みたいなのあるんだけど、実際には異邦人出ててイエス様に出会うのは少ないです。サマリアの女、一人でね、有名だね。エルサレム来られたの東の国々の東へ、聞かせたちですとか、クリスマスの話あるよね。イエス様の良いサマリア人の例え話を話したでしょ。また、マタイの15章の中で、ツルを、外国の、現在のレブノンでね、の女の方が出てくるんだね。娘癒してもらうんだね。でも、なかなかイエス様すぐしませんでしたね。もちろん、ローマ人出てるんだけど、ピラト特にね、ローマの兵隊たち出るんだけど、でも、エルサレムに住んでる人たちは、世界中から集められて、祭りに来てる人たちは、あの国、この国、あの国、この二章に書いてる、九節から書いてるの、カタカナの国の名前は、それは、ないです。結局、前の方は、エルサレムはあんまり国際的ではないです。この二章から、この二章の後から、国際的になるんです。それはだいぶ大きな変化ですよ。ここはユダヤ人たちですね。ほとんどはアラビア人と書いてるんだけど、それは多分アラビアに住んでるのユダヤ系の人たちでしょうね。まあ、異邦人は何人かいるか。福音書の、ヨハネの福音書の中で、12章の中で、あるグリシャ人はイエス様に会いたいね、というふうに、一言で言ってるんだね。だ前の方は、ちょっと異邦人出るんだ。ここから国際的になるんだね。じゃあそれはどうしてでしょうかと考えましょうね。どうしてこの日章にこの国々のこといっぱいこういう書いてて、どうして外国語のことが書いてるのか、どうしてこういう奇跡のか。やっぱり前の方はユダヤ人中心で、これからは世界中に回っていくの信仰ですと。そういう変化ですね。自身の断層あると同じように、ここは開いたんだね。そういう国際的になるんです。 そしてどうしてここに突然こういうふうになっているか、ただのこの奇跡を説明するためではないですよ。説明になるんだね。そういう祭りにまた住んでいる人たちに、やっぱり外国からですね、ユダヤ人であっても生まれたところの言葉を覚えているからね、グリシャ語もわかるでしょうし、ヘブライ語わかる人もいたかもしれない、わからない人もいたんだね。その奇跡の説明するためにあるだけではないね。私思うのは、このペンテコステの日の意味の一つのは、神様の働きは国際的です。国際的です。地方だけではありません。この人の働きの目的はね、一つ全体的には、福音はエルサレムから始まってて、ローマまで行ってて、そしてローマで止まったんじゃないのね。ローマカトリック教会できたから、それで止まったって、そういうこと聞こんではないね。本当に世界中に行くんですよ。国際的です。で、カトリックという言葉の意味のは、国際的という意味ですけれども、私たちはカトリック教会じゃないんだけど、福音は国際的です。本部はどこや、ローマにあるからとか、奥の場合聞いたことないじゃないですか、皆さん。あなたの教会の本部はどこですか？宣教師によく聞くよね。あなたはどこの本部ですか？まあ、うちの宣教団体の本部のは、アメリカのペンシルベニア州のアレンタウンという町にありますけど、知っていますか？聞いたことない。私と信仰、信仰じゃない。小さいグループだね。あとはあなた聞かないね。そういう反応でね。でも、本当に心目的は、前はエルサレム出身ということだね。でも、教会になると、本部持ってるということじゃなくて、世界中は神様働かんだよ。本部の力によってできることじゃないです。違います。ただ本部がないで、それで心配することはないよね。日本の BBF のフェロシップの本部はどこにありますかね、中川先生。どこですか？あんない。じゃあ今のいいグループじゃないねと思う人いますけれども、でも世界中聖書的な教会あります。バプテスト教会、たまには違う名前使うことありますけれども、でも結局本部の力ではないんだよ。ペテロの力ではないんだよ。聖霊の神様の働きですね。はい、じゃあもう一つの例え話があります。皆さん、喉乾きましたんですか？私はちょっと乾いてきました。まあ、水持ってきましたけれども。でも、本当に今読みたい、飲みたいものも別の飲み物あります。これです。皆さん、この飲み物見たことありますか？マクシー。これはすごくいい飲み物ですよ。中川先生、飲んだことありますか？マクシー。あ、飲むべきですよ。飲んでみたい？ないんだね。実はこのマクシーという飲み物は、マクシーはいい言葉ですよ。まあ、ちょっとコーラと似てる味ですよ。まあ、コーラの匂い見えるんだけど、ちょっと薬っぽいで、ちょっと苦いで、日本人は好きじゃないだろうと思いますけど、でもマクシーの名前は、勇気を持つ。やめられないとか、エネルギーがあるとか、そういう意味ですね。昔の薬です。このマクシーというのはコカ・コーラのできる前のできたんです。コーラより古いですよ。これすごいものですよ。どうしてみんな聞くことないの？本当に今はアメリカで作ってるんだけど、このアメリカの会社作ってるんだけど、そのアメリカの会社の本当の持ち主には日本の会社です。キリン。でも日本キリンの売ってないでね。どうしてですかね。文句言うね。欲しいね。どうしてキリンは出してないのか。結局これは日本人に合わない味ですよね。ちょっと変わってる味で。でもアメリカの北東部のね、ニューイングランド州法で発明された。1884年で、まあその前に実際にあったんだけど。そして出して、私のふるさとのメイン州の飲み物です。メイン州の飲み物です。そういうふうに宣伝してるね。トレディのハンプシャー州で一応作ってるんだね。まあ、ボストンまで行けば、ボストンの地方でみんな大体わかる。 それ以外はみんなわからない。残念。ニューヨークまで行けば買うできないかもしれませんね。インターネットしかないね。どうしてですか？これは中方のものです。あの中方でみんな慣れてるから好きになってて、今でも飲みたいんだね。誰か買ってくださる？アメリカに行って買ってもらってくださる？そのぐらい必要ですよね。インターネットで注文できるけど日本まで送るかどうかわからない。多くの人は実は、キリスト教は、イエス様のことは、中方の宗教と思い込んでたんだね。ガラダヤ人、みんなガラダヤ中方の人間じゃないかと言ってるでしょ。ガラダヤの宗教です。そしてリーダーはイエス様殺されただからもう終わりでしょ。でも終わらなかったね。続いたんです。そしてエルサレムの関係でここからは国際的になる。やっぱりただ中方の信仰ではないです。イエス様本当に生きておられるんです。ペテロ実際に会ったからペテロ変わったんだよ。だからキリスト教はアメリカの宗教ですと思うんだね。いやー、国際的です。それはその国によって好き嫌いのあるんだけど、私はみんな飲まなくてもいいんだけど、イエス様のことは違うんだよ。ここで教えてますね。はい、じゃあ第4要点、あ、もうオーバーになってるね、短くなりそうではない、早くしましょう。じゃあメッセージは変わったんですかって言いましょう。第4要点でね、メッセージ変わったか、変わってないこと多いでね。イエス様は罪についてよく話したでしょ。悔い改めのメッセージよくあったでしょ。これからでも悔い改めのメッセージ、罪のこと言うよね。でもここは具体的になった。前は例えばラズロとお金持ちの、それイエス様その福音書の方でね、どういう罪ですか、結局物中心ばっかりで考える、生きるのはダメです。神様のこと考えないとダメですよ。死んでしまえばもう終わりですよ。物による人生ではないよ。ラズロは違う、お金持ちは地獄に行ったんだね。あるいは悔い改めのメッセージだね。ほと息子のことは悔い改めのメッセージだね。それをお父さん大事にしない、すなわち神様大事にしない、そのようなほと息子の罪でしょ。悔い改めるべきだ、戻ったんだね。お兄さんは悔い改めなかったね。自分は立法守ってるから自分はいいですよと思ってて、でも前でも後でも悔い改めのメッセージは変わらないんだけど、内容変わってる。ここは具体的な罪のこと書いてる。それは例えば何節に書いてるというと、その責任のことでね、23節有名だね。23節、この神の神はナザレの人イエスによってあなたの間に不思議な力を持てていろんな奇跡やったんだけど、あなた方は違法の手で、罪深い手でイエス様を殺したんです。イエス様を殺したということは強調されてるね。そういう罪です。そしてそれは今までにあまりなかったんだね。じゃあ最後の要点に飛んでいきましょう。今日は早く終わるんだよ。はい。この祭りもそのものは変わったんですね。一番最初に言ったでしょ。ペンテコステの日には小麦に関係ある。旧約聖書の集中ジプト記23章を読めば、そういうふうに書いてるんですね。また、レビ記の実証にもあります。それは、イスラエルの民族は、エジプトから出たんだけど、イスラエル地方に入る前に、実際にも麦を作る前に、こういう祭りを守りなさいよ、と書いてるんだね。結局、イスラエルの地方、約束された土地に入ってて、カナンに入ってて、麦の種をまくように小麦も、お麦も、そしてそれでこういう祭りにしなさいよと書いてあります。そして結局カリレルの関係ある、麦に関係ある、小麦に関係ある。でも日照には麦ありますか、小麦ありますか、お麦ありますか、書いてないでしょ。でも借りれることありますか、あります。 3000人はイエス様を信じてバプティズマを受けました。実はバプティズマの言葉の使い方は福音書の中でこの日の前と後はちょっと変わってるんですよ。福音書の中でバプティズマヨハネの働きあるのね。でもヨハネの福音書ところ例えば大勢は信じたんですよ。でも一人一人信じてバプテスを受けたということを書いてありますか？書いてないです。不思議に。ヨハネの九章で生まれて見えない人がイエス様を信じてるでしょ？それでイエス様すぐバプテスを捧げたんですか？違う。また、ラザロですか？生き返られたということだね。ヨハネの11章でありますけどね。そのところで大勢は信じたと書いてあるんですよ。バプテスマ式しましたか？な、書いてありません。ここからは書いてるんですよね。どうしてですか？まあ大宣教命令にバプテスマを捧げなさいと書いてるんだね。付加されたイエス様はね、言ったんだね。でもバプテスマ式は福音書の後半にはほとんど見えません。なぜならイエス様はこう言ったんだね。私が受けるべきのバプテスマがあります。それはイエス様の死んで葬られて生き返られたこと、あのバプテスマでしたね。ここは借り入れて大勢にバプテスマ式するんです。どうしてですか？イエス様の死んで身代わりになってて葬られてまた生き返られて、そういうことはっきり見えてからバプテスマの強調は出てくるんです。大勢の人は他のグループでね、バプテスマは水の頭の上にかければ、あ、私は水ちょっと持ってるのね。この教会はバプテスマそうじゃないからね。残念、バプテスマ装備ないから、じゃあちょっと水出してね。はい、水手に入れてね。はい。じゃあ、イエス様信じてますか、兄弟？はい、信じてますね。はい。適齢よね。適齢の式は奥のグループやるんですけどもね。でもそれによってイエス様の死んで葬られて生き返られて、見えますか？見えない。ローマの6章の3節にそういうことをはっきり書いてあるね。どうしてこの前にはバプテスマの式はあんまりなかったですね。あとは多いですが、イエス様の復活があったからですね。そういうメッセージもし、そういう儀式もするし、そういうこと見えますね。はい。じゃあ、まとめてどういうことになるかな。今日のメッセージは5つの要点やりましたね。借りることは違うんでね。ここから土地持ててイスラエルを中心でもうみんな百姓さんじゃないではないです。御言葉は述べ伝えてイエス様の身代わりのことによって信じる人は救われてバプテスマを受けるんだね。その借り入れるんですよ。うん。だから土地持たなくてもいいよ。うん。麦畑持たなくてもいいよ。でも変わったんだね、この時から。じゃあ最後にどういうことを言うと、人の働きの目的は何でしょうか。こういうことじゃないかなと思いますね。どうしてキリスト教は残ったんですか、教えてるんです。イエス様は死んだでしょ。どうして今でも世界中の教会あるんですか。どうしてそういうふうに広がったんですか。イエス様本当に生きておられるから、聖霊の神様の助けがあるから、私たちはペトロいるからではないよ。パウロいるからではないよ。マハいるから、まさかね、そういうことじゃないよ。斎藤先生いるから、いや、そうじゃないよ。本当に神様のデザインで、そうなったから、今でも神様働いてるから、今でも借りれることあるんですよ。そして国際的になってしまう、なってるんだね。そういう目的書いてるんじゃないかなと思いますね。でも他のグループでも国際的になってるんじゃないか。そうよ。ああそうだね。モルモン教も国際的になってるんだよ。うん。エホバの証人は世界中にいるんじゃないか。 まあ、仏教でもいる国が多いんじゃないか。まあ、神道はそうじゃないけど。でも、天理教は神道で、あ、それは広がってるんじゃないか。結局、他のグループも広がってることは間違いない。どういうふうに違うか。ここで一つ見えます。いろんな宗教は本部持って、本当に人間の力によって広がるんです。人をコントロールすると。自分で考えないようにする。ここは120人ぐらいだったかな。それぞれ話したんですよ。ペテロだけじゃないよ。すごいコントロールでみんな同じメッセージでまとめてて、それで、ぜひぜひそういう信じて、あ、他のグループのこと聞かないで、マインドコントロールとか、本部の力とか、また不思議な経験ばっかりで広がるグループありますね。キャリスマ派の教会そうですよ。そういうふうに広がったんですか？いや、違います。復活は本当にあった。聖書の書いてる予言した通りにあった。そして聖霊の神様がいるから、働いてるから、だから広がったんですよ。人ではない。そういうことを教えてると思いますね。だから私たちは、ペンテコステについてどう考えるべきか。広がるからね。10日間彼らは待ってたんだね。ある意味で50日待ってたんだけど。私たちをクリスチャンは、待ってる人だけですか？上からの力は間違いないんです。でも私たちは、神様何が働いてくださるかもしれません。ちょっと待ちましょう。そうじゃないでね。行動的な面もやるんだね。教会は動くはずですよ。そういうことも考えましょうね。それはクリスチャンとして。もし信じなければどういうか。ペンテコステについてどう思うんですか。こういうことだね。この日章だけ読めば、あるはずじゃない。あ、それとか人間にもできるんじゃないか。そういうふうに簡単に見える。でも、その前のことと、後のことと、全体聖書を見ると、これは人間の作り話ではない。ということに対だね。でも、まだイエス様を信じてない人は多いでね。残念だな。本当に働いている神様ですよ。素晴らしい。お祈りしましょう。ちょっと早めに終わった。はい。お祈りします。天のお父様、多くの人は、教会はただ人間作ったものだと思っている。建物もそうです。立って話しているのはただ人間です。失敗だらけ私たちですけれども、あなたは働いてくださっていることを感謝いたします。二世キリスト教はあります。本当に問題のあるますけれども、本物もあるんです。感謝いたします。本当の救いがあることは感謝いたします。イエス様本当に生きておられることは感謝いたします。私たちの身代わりに死んでくださった。褒められた。生き返られた。感謝いたします。主イエス様の御名によってします。アメン。